皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月7日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はバブルが隠す現実という話です。今まさに世界の金融市場ですね、一大バブル状態になっておりますね。でもこれはまあコロナでですね、各国政府中央銀行がむちゃくちゃなマネーを出したからでありましてですね、まあ、そういう意味で言いましたら、別に金融政策の誤りとかいうわけでもなく、まあなんか本当にですね、コロナが必然的に引き起こした、まあ、バブルだと言ってもいいと思うんですね。従いましてもうこれ止めようがなくてですね、しかも今変異型の流行ということでありますから、まあ金は当面出っ放しになりそうだということで、それはやっぱりそのバブルはどこまでも続くんじゃないでしょうかね。ただどこまでもってみんな思ってる時がですね、いよいよなんかこう終わりの時ってよくありますんで、今までその永遠に続いたバブルってないですからね、まあ何かきっかけに起こってくるわけですよ。でその時に見えるものっていうのが実は本当の現実なんですね。まあ何でもそうですけども、こう熱狂してる時っていうのは現実があまり見えないことありますよね。例えば私もよく覚えてますが、1980年代日本がですね、ものすごいそのバブル経済になっていくんですね。あれ、特に87年に激しい円高が来て、一瞬経済がですね、すごくブレーキかかるんですね。で、それは大変だっていうんでですね、金融緩和したら、その金がですね、まあバブルになっちゃったということなんですが、実はその当時、水面下で日本の高齢化っていうのがですね、実は重要な問題になっていたんです。もともと高齢者の問題って、70年代にですね、福祉の話が出てくるんですね。恍惚の人なんていう映画、小説、テレビドラマが当時ありましてですね、まあ、その老人介護の問題ですね、まあ、これが本格的に出てきたわけですね。戦前はもう老人の面倒は家で面倒を見ると、家がもう生活の単位でありましたから、大家族で家の中みんないたんで、小さい子供からお年寄りまで家でみんな面倒を見てたんですが、戦後は核家族になりまして、まあ誰も面倒を見ないお年寄りがどんどん出てきたわけですね。で70年代がまあ福祉ですね。で80年代は実はその特に後半バブルになるんで、あまり老人の問題って出てこなかったんですね。隠されていたんだと思うんですね、高齢化の問題は。で、高齢化なんか関係ないぞと、日本はますます成長するんだと思ってた時期でありますから。ところが、まあ、平成に入ってバブルが崩壊してからですね、この高齢化の問題ってのは急激に見えてきたわけでありますね。でこれがやがて労働力の減少から経済成長率の低下までもたらすということは、まあ、理論的には分かっていたわけでありますが、まあ、そんなのは先の先だと思ってたら、最近まさにそういう状況でありますね。ですからやっぱりこのバブルっていうですね、現実を見えなくさせる、マスクする効果があると。不都合な現実はなるべく見たくないとみんな思いますから、特にバブルになるとそれが顕著になるケースがありますね。中国なんかの場合も実はものすごい勢いで高齢化進んでるんですね。で、おそらくですね、まあ、今回のバブル崩壊で中国も、まあ、それは現実のものとして見えてきたと思うんですね。もう中国国内だけなく海外でもですね、今までのような中国の勢いってもうないですよね。それは確かに政治的に封じ込められてるって面があるんですが、かつての日本と同じで、ふと気がつくとですね、昔の体力じゃないんですよ。昔の体じゃないんですね。ふと気がつくと。なんか同じことはできないし、同じことする気にもならないんですね。そういうことがあって、ですからこの、まあ、中国にしろ、インドにしろですね、急激に生活水準が上がってきた国っていうのは、まあ、子供を少なくなっていくのは当然でありますから、やっぱりこの高齢化と成熟社会への移行っていうのは当然あるわけですね。それは自然の現象ですよね。悪いことじゃないですよね。でもやっぱり、なんか頭の中だとみんなですね、あらまだ新興国なんだと、もっともっとその若い成長する国なんだと、まだ思ってるケースがあるんですね。ここが大きな問題ですよね。それから例えば不動産ですよね。その不動産結構今世界中まだ値上がりしてるところが多いんですね。まあこれ下がり出すと本当の恐慌だから、 まあ日本のね90年代もそうですが、不動産価格の下げ止まらなかったことが最終的に経済が全部底抜けた本当の要因でしたからね。まあ今なんか証券化とかですね、まあいろんなあの手この手がありますから、特にアメリカ見てると絶対に不動産価格だけは下げさせないと、ここは命綱だという、なんか私血気迫るものをいつも感じますけどね。もうこれこの20年ぐらいそうだよね。1930年代のあの大恐慌ですね。あそこ以来ですね、絶対もう不動産価格は下げさせないと、誰にも言わないけどここだけは絶対ですね守るよという、そのアメリカ経済の生命線があって、それ不動産価格なんですね。あれ絶対下げさせないと。まあそれはそれでまあいいんですけども、しかし今のアメリカの現実を見るとですね、それはものすごい荒廃してるところが多いですよね。で、大都市からどんどん人が抜けていますよね。で、移民はもう入れないようにしてきたでしょ。それはバイデンがあの風にやってるのは、まあ入れてみればバイデンを追い出すためにですね、わざとああいう芝居やらされてるわけでしょ、トランプや軍からね。で、あれでまあ大体終わりですわな。そうするとやっぱり不動産余ってきますよね。ところがそういう現実があっても、値段が上がってバブルになってるとあんまりみんな気にしないと、持っていけるだろうと思うと。なんかそう考えてくると、バブルって本当にですね、麻薬のようなものでね、現実を追い隠しちゃうんですね。で、この現実がまあ見えた時がいよいよもう終わった時ですよね。あと今で言ったら、その社債のスプレッドとか株価がそうだよね。あんなひでえ会社の金利、社債の金利がなんでこんな低いんだと、スプレッドこんな低いんだと、なんで株がこんな高いんだという話は、まあ、いくらでもありますよね。だから真面目になんかこの経済の分析する気にすらなれないですよね。で、そうなった時に、まあそれでもバブルだから相場についていくという人はいますが、バブル弾けた時に一体なんだこのバカみたいな高い値段はと、こんな高い値段低い利回りで買えるわけないだろうと、みんな投げ打ってきますよね。で、それがいよいよバブルが弾けた瞬間であり、隠されていた現実が表になった瞬間なんですね。で、バブルのない社会というのは、いつもこの現実を見ながら生活し仕事するってことですね。すごく大切なことで、だから基本的にはですね、仕事のできる人とかまともな人はバブルに関係なく現実を見ながら仕事してるんですね。ところがやっぱり世の中にはついていけない人たち、残念ながらいるんですね。現実を直視できないとか、何もわからないとか、まあその人間として何もわからないって意味じゃなくて、経済とかその金融とか本当何にもわからない人ってやっぱいるんですね。そういう人たちって普段はこう何気なく暮らしてるんですよね。別にそれで普段何も問題ないんですけども、ちょっと金儲けのチャンスがあるなんて言われると飛びつくんですよね。わからないならやめとけいいと思うんですよね。わからなければやめとけいいのにですね、飛びつくんですよ。で、ここがですね、まあ言ってみればバブルの原点みたいな部分でね、知らない素人、特に地方の素人をたくさん呼び込んできてバブルって盛り上げていくんですね。あれもちゃんとやり方があるんですよね。今ネットがあるからもっとやりやすいですね、昔に比べるとね。昔はなんかこう全国こうみんな出張してね、飛行機があんまりない時代は列車乗っかって、まあ車乗っかって、まず随分全国つづらら歩き回ってね、靴何足も張り減ら潰しながらですね、バブルに乗る客を探したもんですが、まあ今なんか簡単なもんだよね。ネットで指一本だね、ほんと世界中指一本で詐欺師仕事できますわ、あれ見てるとね。で、まあそうやって乗っかっちゃうでしょ。そうするとですね、この人たちって普段何も分かんないから、バブルのですね狂った現実は当たり前だと思っちゃうんですよ。ここが問題なんですよ。で、前から言うようにバブルの時ってのは仕事ができない人ほど仕事が来るんですね。で、普段何も分からない人ほどですね経済語り出すんですね。で、まさに今まさにそうでしょ。で、こうなったらまともなやつはこう引っ込んじゃうわけですよ。で、今じゃあまともな人たちはどこに次待ち構えてるかですね。何が起こってきて次何をしようと思ってるかって一番のポイントだと思うんですね。結局このバブルが隠す現実の第一は今やっぱコロナですよね。とにかくコロナが一番ですよね。要するにコロナってなんか今までの激しい経済とか激しい生活、激しい政治、それから二元論の激しい戦いっていうものがいけないっていう、そういう結末でしょ。これ何年かしてコロナが最終的に収束した時に見える光景っていうのは、その勝ち負けだとか強い弱いだとか、勝った まあ規模がでかいとかね、言ってた連中がみんなへたり込んでる世界ですよね。あとなんか軍が強いとかなんとか言っててもですね、これへたり込んでる姿ですよね。へたり込めのこの姿ってのは見た時に、やっぱりなんて言うんでしょうか、こういう人たちはしばらく動けないなと。要するにこのまあコロナであぶり出される前のですね、なんかある種の価値観とから行動がコロナでもこの先は続かなくなるわけね。とその先はよく言われるロハスな生活ですね。健康と持続可能性を考えたライフスタイルだから、あるいは共生型社会だから、ここで待ってるわけですよ。落ちてきてまた出会ってくるところ、バブルで上がった人たちが怒って、でコロナでなんか大騒ぎした人たちが転がってきて落っこってきて、どこで出会うかって時に、そのロハスな生活のとこで出会うわけです。だからここで待ってるわけですよ。でここで待ってて、その先作ってくれば何の手間暇もわかんないですよね。実に安全だし、時間はたっぷりあるし、人に邪魔されないし、いちいちなんかそのね、上がった下がったで心配する必要もないですから、ここで待ってるわけですね。でそうなってきた時ですね、やはりその私はですね、文明のなんか一つの進化みたいのを感じるんですよね。やっぱりこうバブルが崩壊した時、私はこれもその平成の初めに感じたんですが、バブルが崩壊するとですね、社会ってなんか成長したっていう感じがするんですよね。本当ね、バブルの最中で狂ったような世界なんですよ。なんか午前中不動産買って昼に売ってね、でまた午後買い直して夕方売るみたいな話本当にあったんですよね。いくら儲かったと。で、その種銭はどうするのって言うと、その300億円銀行の支店長が融資したとかですね。ほとんど狂ってますよね。で、それがね、当たり前だし楽しいし仕事だと思ってる自分が、人がみんないるわけね。それからですね、それはもうちょっと前ですがね、現金手づかみとか現金足づかみなんてショーがあったんですよね、あれね。あとなんかもう本当にこの、あまりうまくもない、その、まあ、なんかワインをね、高いワインを開けるんですよ。まあ、シャンパンなんかもそうだけどね。まあ、そういうクラブとかですね、料理屋行きましてね、その高いも開けるわけ。決して美味しいとも、まあ、特別美味しいというわけでもないと思うんですね。ちょっと変わったって、普段飲まない味でね。でも、それはみんなやってるからやるわけですよ。だからね、こう、バブル終わってみるとね、バカみたいなんですよ。何をやってたんだろうなと。でバブルの現実が見えてきて、あれやっぱバカみたいなことやってたと思って、もう二度とそういうですね、乱畜騒ぎはしないと言った時に、なんかやっぱり成長したなって感じが当時しましたね。ああなんか我々の社会成長したなと。なるほど、そうか、イギリスもアメリカもね、何十年前100年前にこういうことを経験したんだと、なんか分かったなと。あの人たちも多分同じだったんだろうと。最初分かんないからやってみたんだけども、まあそれひっくり返ってみればですね、なんと馬鹿げたことよと。で、かろうじて立て直してですね、今やってんだと。まあ、教育がね、悪いとすぐまた同じことを繰り返すんだけども、まあ、しかし、とにかく一つ成長したなという部分がありますよね。今回全く同じだと思うんですね。今、まあ、バブル乗ってる人って多分何もわからないんですよ。私もね、経験がありますがね、バブルの真っ最中の人に何言ったって絶対興味を持たないんですよ。言ってる意味がわからないし、そんな話聞く間にもっとね、上がる話下がる話、今日の相場の話聞きたいっていうとかほとんどですね。てかそういう人ばっかですね。そういう人がバブルに乗るんですね。だからそういう人たちを悟そうとか何か言おうったって、改心させようったって絶対無理です。バブル崩壊して損するまでわかんないですからね。でもね、まあ損するとするでしょう。それだいたい気がつくわけですよ。やっぱりね、こう文明は成長してんだね。私はね、コロナが終わるとですね、世の中成長してると思いますよ、世界中。いや、今まで馬鹿げたことやっとったわよと。まあ、90年代以降の、特にクリントン以降のアメリカの経済政策とね、世界運営はもう狂気の沙汰だったと。で、それに乗っかってた我々も実に馬鹿げていたと。一体何をやっていたんだというふうに私はなると思いますね。それから年寄りが多いのはですね、まあ、それ自然現象ですよね。例えばですね、屋久島でもどこでもいいですよ。原生林の時はですね、まあ年を取った木ばっかでしょ。悪くないでしょ別にね。で牧草地行けば牧草ばっかですね。要するにそれは一つの自然の姿なんですね。でそれを生かすも殺すも、まあ生きてる人次第なんですよ。生きてる人がそれをどう思うかで、だから別に高齢化社会って言ったら超成熟社会ってことですね。若い人が多い社会っていうのは動きの多い社会だな。だからこうそれぞれ特徴があるわけで、 でそれが嫌だっつったらよそ行ってもいいし、まあ次生まれ変わった時にですね、もうちょっと違った時代に生まれさせてくださいとちょっと神仏にお願いをするぐらいでもよろしいかもしれません。現実ってのは先にあって、その現実の中でどう暮らすかだと。大体もうコロナが終わりはですね、外国人労働者がまああんまりいないかもしれないね。から外国人軍隊もあまりいかんかもしれんですね。そうするとですね、なんかそれは随分しぼんだ世の中のように見えるかもしれませんが、何人にとっては幸せなことですよ。生まれ育ったところでですね、一生安泰に暮らせりゃですね、まあそれはここに越したことないですわ。もちろんよそ行きたい人はよそに行けばいいだけだけども、今はよそに行かざるを得ないと言って、泣く泣くこの土地を離れてよそに行くとか、泣く泣く外国の戦争に行くって人が多すぎるわけですよ。それなくなるんだからいいことでしょ。だからですね、それは余計な苦労しない住むようになったと、いい世の中になったと、我々文明は成長したんだと私必ず思うと思いますよ。だからそこで待ってればいいんですよ。だからバブルが崩壊して上からバブル弾がちゃった人が落っこってきますから、今ちょうど後ろにこれ気球があるんでしょ。気球はですねこう上がっていくんだけども、あるところ以上上がれないですね。やがてしぼんでいくんですよ、当然のことながら。しぼんでいくと落っこってきますよね。でどのあたりでその落ち合うかをね考えておけばいいわけですね。そうするとだからやっぱりこう成熟とかですね、あるいは共生とかね、一元論とかいうところがポイントで、で今度それをですから、まあ社会人っていうのはいかに形にするかがポイントなんですね。その価値観や思いを形にして、で人々がそういう安心した社会に暮らし続けられるように準備して、戦略を整えて運営するっていうことが重要な仕事になってきます。でまあNSP でも前から言ってますよりね、ストレスのない職場、病気にならない生活、安心できる社会インフラと、まあ主に3本柱あると思いますから、まあそこにですねどう落ち着ければいいかって話になりますね。金融ということで言いましたらですね、やっぱり今のような全世界を一つのこの、まあ、相場の博打にするようなやり方がそもそも間違いのもとなんですよね。博打的金融がそもそも間違いのもとなんだから、大幅に規制しちゃえばいいわけですよ。なんか博打があるとみんなそこにやってきちゃいますからね。大幅に規制しちゃって、やっぱり実需原則ですよね。金融は実需原則に戻るっていうことじゃないですか。でだから1次2次3次の産業、やっぱり実需というところからスタートするとすごく分かりやすいんだけど、そこで待ってれば大体みんなそこに戻ってくるんじゃないですかね。それから官はないけど公はあるんですよね。官民の官、官僚制度の官、律令制における官位の官ってものはなくなるけども、公ってものあるわけですよ。官は縦だけど公は横なんですね。だから公務員というのは本来は公の人なんだから、横の中の公の仕事という意味ですね。公の仕事をもちろん公務員がやってもいいし、 NPO がやってもいいし、これは民間の会社がやってもいいし、個人がやってもいいし、誰がやってもいいわけでしょ。それが公ってもんでしょ。だから公ってものはあるんだと。で公はどう作るのかって時に、ブロックチェーンだとか AI だとか新しいシステムもあるし、それはもう道具はいくらでも揃ってますから、公を支える道具っていうのは多分いくらでもありますよね。それからやっぱりその各国各民族それぞれ個性があるんだということが大事ですよね。そのどうしても今まではですね、各民族各地域の個性を全部失わせてね、世界中一つのなんかやり方で経済運営しようとか政治運営しようってやってました。一つのルールとか言ってね、これ間違いだったわけですよね。まあ一つなんか、新しい世の中を広げるためのね方便ですよね。新しい技術や考え方を世界に広げて、世界を一つ、まあ19世紀的な貧困から解放するための一つの道具だったと思うんですよね。もうそれは終わったわけですから、あとはだから個性の世界戻ってきますので、だからその個性を今度発揮させなきゃいけないね。我が民族はとかね、我が地域はとかですね、まあ民族は今こう入り乱れてますからね、特に地域だね。我が地域の個性をどうするか一番重要なところで、だから地域の個性を生かしておかないと、やっぱり時代が変わってもそこで誰も住み続けられないって話になるから、今度そこで待っててですね、地域の個性をどんどん育てればいい。そうするとやっぱ最終的にこういう話になってくると、リーダーシップが最大の問題なんですよ。要するに具体的な行動をね、横に、まあ企業も市民活動も横に横にですから、横に横に動かすリーダーシップってものすごく重要で、リーダー養成しておかないと一つも始まらないし、それからやっぱり 最後はですね祭りごとですよね。横と縦はですね最後祭りごとというところでつながりますわ。祭りごと縦はですね神と神仏と人の関係ですからね。だからこっちのトップリーダーはもっと大事になってきますね。だからこうバブルの下の現実が見えたっていうことを前提として、見えた時のためにですねやるべきことで今大体見えてますから、そんなにその慌てることもないけども、やっぱり先送りすることもできないんですね。ぜひそういうことで皆さんこう頑張ってこの先ね運営をできるように体制を作っていただければというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、バブルが隠す、バブルが隠す現実ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。